説教 CD ナンバー188。本日のメッセージは、参加すべき競争と題して、2012年5月26日にもたれました礼拝内容です。話、大城明。
今日は参加すべき競争という題でお話してみたいと思います。私たちの参加すべき競争とは、パウロはですね、パウロの言葉の中にあるんですが、ヘブル人へのの手紙12章の1節、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。この私たちの参加すべき競争は、私たちのこの信仰生活、そして日々の歩みだと思います。最近自分はですね、自分のこの日々の生活を振り返ってみたときに、時が過ぎるのがすごい早く感じるんですね。2012年も始まったと思ったんですが、もう半ばに来ています。で、お家のですね、仕事とかもいろいろあるんですけれども、親にあれこれしなさいと言われたことも、明日明後日するつもりなんですが、半年一年と経ってまだそれに手をつけていないのが現状です。でもこういうふうに私たちはですね、皆さんもこのクリスチャン生活を歩んでいるときに、生活に追われ、そして忙しさにですね、かまけて、気がついたらまた土曜日が来ている。そして、本当にあっという間に時が過ぎ去っているのではないでしょうか。そして私たちのこの信仰生活も、順風満帆なことばかりが続くことはあるでしょうか。時には落ち込んだり、思い通りにいかないことがいろいろあると思います。パウロは私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうと言っていますが、同じようにコリント人への手紙9章の24節、開いてみたいと思いますが、コリント人への手紙、第一の手紙9章の24節に、あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を取るように走りなさい、と聖句が書かれています。私たちはただ単にこのクリスチャン生活を走るのではなくて、賞を取るように走りなさいとパウロは勧めています。今も昔も変わらないと思いますが、このスポーツをする人、そしてこのアスリートっていう人たちはですね、本当に今年オリンピックもありますが、本当に全てをかけて、全身全霊をかけて努力して、その賞を得ようと努めています。私たちも彼らと同じようにですね、熱心さを持ってこのクリスチャン生活、この天の歴帝の道を歩んでいるでしょうか。パウロのことを少し見てみたいと思います。テモテ第二の手紙4章の7節、テモテ人への手紙4章の第二の手紙4章の7節を開いてみます。第二の手紙4章の7節です。ここにパウロの、彼が最後あたりに語った言葉と思いますが、7節お読みいたします。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。 このパウロの生き様は本当に僕はすごい感銘を受けました。彼は本当に戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くした、そして信仰を守り通したとこう断言することができたんです。そして8節には義の冠が私を待っているばかりであると、もうすでに信仰によって義の冠を受けると信じることができたのです。そして彼ばかりではなく、主の出現を心から待ち望むすべての人に与えてくださるというふうに彼は信じていました。このパウロのように、パウロは本当に信仰の強い人だったと、強い人ですが、私たちもですね、この自分も含めてこの日々の歩みを、戦いを立派に戦い抜き、走るべき行程を走り尽くしたという言葉を心から自分の口で言いたいなと思います。そしてこの信仰を守り通したという言葉があるんですが、このパウロが持っていたような信仰を持って歩むことができたらいいなと思います。ヘブル人への手紙11章の6節を開いてみます。ヘブル人への手紙11章の6節です。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来る者は神のいますことと、ご自分を求める者に報いてくださることと必ず信じるはずだからである。私たちは信仰を持たねばなりません。証の文を開いてみます。国と指導者下巻6ページ、国と指導者の下巻6ページを開いてみます。この聖書には私たちの模範として多くの信仰の先駆者たちがのことが書かれています。彼らが持っていた信仰、パウロが持っていた信仰は、この聖書の物語だけの信仰ではなく、今の私たちにも持つことができる信仰だということが書かれています。国と指導者下巻6ページ、開いてみます。6ページのですね、6ページの、最初の段落なんだ。あの大いなる試練の時代に、ハバクク及びすべての聖徒たちとすべての義人たちを力づけた信仰は、今日神の民を支えるのと同じ信仰であった。キリスト信者は最も暗黒で最も堅固な状態のもとにあって、すべての光と力の源により頼んでいることができる。日ごとに神を信じる信仰によって希望と勇気を新たにすることができる。義人はその信仰によって生きる。神の奉仕においては落胆も動揺も恐怖も不必要である。主は彼に信頼する者のどんな大きな期待にも増ることを成し遂げてくださるのである。主は彼らに必要なさまざまな知恵をお与えになるのである。私たちは日ごとに神を信じる信仰によって希望と勇気を新たにすることができるということが書いてあります。そして、一段落飛びまして、次の段落に、我々は預言者たちや使徒たちが試した信仰を抱いて、それを強めるようにしなければならない。それは神の約束をしっかりと把握して、神がお定めになった時と方法によって救いをお与えになるのを待つ信仰であるとあります。私たちは信仰を成長させることができます。 ホワイト夫人の、幻の中に、例え話ですかね、天の都への幻の物語があります。これは皆さんよくご存知だと思うんですが、ここに出てくるので物語の最初に紐が自分のそばに垂れてるっていう例え話ですね。で、最初はとってもこの紐が小さい、これが信仰を表しているっていうことなんですが、そしていよいよ最後、旅の最後になったときに、こう崖を飛び越えるときに、その信仰の紐を見たときに、それは大きな太い綱になっていたっていう物語があります。このように信仰は最初から太いものを与えられているわけではないと思います。日々の生活、我々のこの今の日々の生活において、この信仰を強めることができると思います。そしてさらに注目したいのは、この信仰を働かすことも大切なんですが、最後に読んだところの方に、神がお定めになった時と方法によって救いをお与えになるのを待つ信仰、この待つ信仰というのはどういうことでしょうか。最近この待つということをよく、待つというか、つまり忍耐をするということをよく考えます。何か問題があるときですね、自分の力でどうしようもないとき、神様にお願いするわけです。祈りを持って、でこの希望を叶えてください、もしくは導いてくださいと。そしたら僕の心はせっかちなものですから、そのトラブルを早く解決したいわけです。だから今日お祈りしたから明日には解決してくださいとも願ってるんですけれども、神様はそう簡単に問題を解決させてくれません。本当にその時にかなった時に問題を解決してくださいます。でその神様が解決してくださるのを待つ、そして解決してくださるということを信じる、この信仰が自分はとっても必要だなと、そしてぜひ自分のものにしたいなと思っています。こう神様が助けてくださるというですね、信仰を養うために、これを失敗した人の例もですね、聖書の中から見ることがあります、見ることができます。ヤコブとレベカのことを覚えて、皆さんご存知だと思いますが、このヤコブが長子の特権を神様から与えられるという約束がなされたときに、ヤコブは神様が与えるという言葉を信じてはいたと思うんですが、自分の力でそれを得ようと母リベカと共に計画を立てました。あけぼの上巻194ページにそのことが書いてあるんですけれども、ヤコブとリベカはこのヤコブを騙し、イサクを騙してこの長子の特権を得た後の話なんですが、ヤコブとリベカは目的を達したものの、彼らの詐欺行為によって得たものは苦悩と悲哀だけであった。神はヤコブが長子の特権を得るであろうと言われたのであるから、神が彼らのためにそうしてくださるのを信仰を持って待っておれば、神の言葉は神ご自身が良いと思われるときに達成されたことであろう。しかし今日神の子であると公言する多くの人々のように、彼らはこのことを主の手に委ねようとしなかったと書かれています。私たちはどうすることもできないとき、神様に全く信頼することができるでしょうか。こう神様にですね、全てを任せて神様が万事を益としてくださると信じる、この信仰がとても大切だと思います。この 神様が私たちを助けてくださるということをですね、体験を持って持っていないと、大きな試練が来たときにですね、それは立つことができないと思います。この私たちはこの聖書の中から、この信仰の、彼らが信仰のこの模範である人々のことを、生涯を学ぶことができます。でも彼らは、聖書に出てくる人は常に神様に信頼して勝利から勝利、勝ち進んだ人であったでしょうか。彼らも私たちと同じように、時には試練、誘惑に負けて神様の元から離れるということが記録されています。証の文をお読みします。あけぼの上巻269ページ、あけぼのの上巻269ページをお読みいたします。269ページの最後の段落です。神から恵みを受け、大いなる責任を委ねられた人物も、今日の我々が苦しみ、よろめき、しばし過ちを犯すのと同様に、時には誘惑に負け罪を犯した。彼らの欠点と愚行とがはっきり書いてあるのは、我々に対する励ましと警告のためである。もしも彼らが全然過ちのないものとして記録されていたならば、我々のように罪深いものは自分の失敗や過ちに絶望してしまうかもしれない。しかし我々と同じように失望しつつも戦い抜き、我々と同様に誘惑に負けたが、それでも神の恵みによって勇気づけられ勝利したことを知るとき、我々もまた義を追い求めるように励まされるのである。彼らが時には打ちひしがれながらも再び立ち直って神の祝福に預かったように、我々もイエスの力によって勝利者となることができるのである。私たちは自分の力では勝利することはできません。イエスの力によって勝利することができると、ここにも書いてありました。私たちは神様に頼るということは頭で分かってるんですけれども、自分の力に頼る傾向が必ずあると思います。自分の経験を少し話してみたいんですが、初めてのことをするとき、まあ例えば仕事でも何でもそうだと思うんですが、まず、まあ仕事としましょう。あるものを作るというときにですね、初めてのことをするときはやはりいろいろ準備をします。で、まあいろいろ、その初めてやるんですけれども、いきなりやらないで、まずはどういうものかっていうのを勉強しに行くと思います。人がやってるのを見たり、もしくは調べたりする必要があるのであれば、インターネットやそれから本を持っていろいろ調べたりして準備をします。そしていざそれに取り掛かると思うんですけれども、初めてのことでとても難しいものであるときは、やはり自分は不安になるものですから、神様に必ずお祈りをします。で、導いてください、助けてくださいと。そしてお祈りを持って始めたときに、その仕事は成功することができます。で、一回こうやって神様に頼って成功するんですけれども、同じ仕事を2回3回と繰り返していくうちに、これはあんだけ神様にお祈りして頼っていたのに、結局もう経験でできるようになるものですから、案外お祈りはしてるんですけど、形だけでもう自分の経験でどうにかなるっていう、こう強い傾向があるんですね。で、気がついたら神様に頼ることを、形だけではお祈りしてるかもしれないんですが、頼ってないで自分の経験を頼っていることに気づきます。たびたび気づきます。このソロモン王のこともちょっと見てみたいと思うんですけれども、ソロモンは最初は本当に神様に愛されて、神様に信頼して、まあ、 本当に神様の王国をこの地上に築いた人ではないかなと最初の頃はと思います。本当に繁栄されていました。でもソロモンは失敗しました。このソロモンでさえですね、なぜ失敗したかというとですね、それは証の文に書いてあったんですが、神様の導きと祝福に頼ることをやめて自分自身の力に頼り配信していったと書かれてありました。この国と指導者上巻の33-34ページにですね、繁栄の時に生まれながら持っている自己信頼の傾向が必ず出てくるものであるって書かれてあります。34ページに。この何か本当に私たちもこれは分かりやすいんですけれども、困った時、苦しい時は本当に神様により頼みます。ですが本当に何でもうまくいっている時、そして自分の力でできるようになった時に神様に耐えることをおろそかにしてしまう。そして自己信頼の心が出てくるっていうふうに書いています。そして神様は自分たちが神に依存している自分たちが神に依存していることを感じなくなった人々のためにはほとんど何もおできにならないって33ページに書かれてありました。私たちをどんなに神様は助け導きたかったとしても、神様に頼ることをしなくなった人々には神様は私たちに助けの手を差し伸べることができないのです。私たちは今大相当という観点でこの世を生きていると思います。この神様とサタンの大相当、日々私たちはですね、このサタンとの戦いに参加しています。この戦いは避けることができません。これは決してですね、他人事ではないですよね。この自分自身とそれぞれの戦いがあります。そしてこの戦いを放棄したらサタンの捕虜となり永遠に命を失ってしまいます。この戦い、このサタンとの戦いに勝つには自分の力では勝つことはできません。そして自分自身を見つめて自分の弱さを知った時に初めて神様に頼ることができます。このダビデのことを少し見てみたいと思います。ダビデは本当に多くの試練を受けて、そして多くの失敗をした人です。彼は若い時、まず最初に聖書に出てくる頃はまずあの若い時に羊の番をしていました。そしてその羊の番をしている時に主により頼む経験をしました。この羊の群れを襲ってくる熊、そして獅子からこの羊を守ること、この日々の経験から彼は神様がこの恐ろしい動物たちからも守ってそれに勝利してくださるということを強い信仰を養っていたのだと思います。その結果ゴリアテがこのイスラエルの人に、ペリシテ人がイスラエルの人々のところに攻めてきて、あのゴリアテという巨人が出てきた時にもゴリアテに向かっても恐れることなく主が救ってくださると強い信仰を持って行動することができたんだと思います。でもダビデはですね、この成功、ゴリアテを倒して成功したにもかかわらずダビデはまた失敗します。ダビデのこの記録には本当に神様に信頼しないで何度も失敗したということが、彼が、勝ち続けたということより多く書いてあるのではないでしょうか。でもダビデはなぜ本当にこれは許されないではないの、許されることはできないのではないかという人間的には思うような失敗をしても神様は彼を許しました。そしてイスラエルの王として祝福してくださいました。 明けぼのの下巻430ページにこのダビデのことが書かれてあるんですが、明けぼの下巻430ページです。このダビデが失敗した時のことなんですが、神の嫌責を受けた時に謙遜、神の嫌責を受けた時に謙遜に罪を告白して悔い改める者は誰でもダビデのように希望を持つことができます、できるのである。信仰を持って神の約束を受け入れる者は誰でも許されるのである。主は真に悔い改める魂を一人でもお捨てにならない。彼はこのように約束しておられるのである。私の保護に頼って私と和らぎをなせ、私と和らぎをなせ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。ダビデが書いた詩編を読んでも本当に彼が神様により頼んだ、そして心から悔い改めたという記録が詩編からも学ぶことができます。ダビデの失敗は本当に 順調、神様が祝福して成功を収めさせている時に失敗しているということを学ぶことができます。で、同じようにこのイスラエルの王からなんですが、この順調な時、そして平和な時に主に頼るということで、アサ王のことが皆さんもよくご存知だと思います。アサは神の道に歩む数少ないイスラエルの王だったと思うんですが、彼は神様の道に歩み、いろいろな改革をしていきました。そして彼はですね、この戦争が絶えなかったその時代において、その敵国との戦争に備え、強い砦、そして軍事的なですね、城を築きました。そしてそこには訓練された大勇士で編成された軍隊を持っていました。そして彼はですね、本当にいつ戦争が起きても大丈夫なように準備をしていました。そしてこの準備万端で彼が用意をしているときに、敵がこのイスラエルの国に攻めてきました。敵の大軍がですね、この彼を攻めてきたんですが、この時朝はすごい、朝の信仰は激しく試みられたとあります。彼はこの敵が攻めてきた時に自分に頼らず神により頼むという経験をしました。国と指導者上巻の81ページに、開いてみます。国と指導者上巻の81ページ最後の段落に、この朝王のところに敵が攻めてきた時のことが書いてあるんですが、今や敵軍は眼前に迫ってきていた。これは主に仕える者にとって試練の時であった。すべての罪を告白したであろうか。ユダの人々は神の救いの力に全的に信頼したであろうか。指導者はこのようなことを考えていたのである。人間的考えからすれば、エジプトの大軍はその前にあるものを皆一掃するように思われたのである。しかし朝は平和な時に娯楽と快楽にふけっていなかった。彼はどんな緊急事態にも対処できるように準備していたのである。彼は戦闘の準備のできた軍隊を持っていた。彼は国民に神との平和を結ばせるように努力したのであった。そして今、彼の軍隊は敵軍よりも数は少なかったが、彼が信頼した神に対する信仰は少しも衰えなかった。王は繁栄の時に主を求めていたのであるから、こうした逆境の時においても主により頼むことができた。彼のような朝のような強い信仰を持ちたいと思います。 そして彼がこの逆境の時に神様に懇願した、助けを求めた祈りが次の、続けて書かれています。彼は懇願した、主よ、力のあるものを助けることも力のないものを助けることもあなたにおいては異なることはありません。我々の神、主よ、我々をお助けください。我々はあなたにより頼み、あなたの名によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは我々の神です。どうぞ人をあなたに勝たせないでください。この朝の祈りが、私たちが祈ることができると、そしてキリスト者が祈りにふさわしい祈りであると、次の段落に書いてあります。朝の祈りは全てのキリスト者が祈りにふさわしい祈りである。我々は血肉に対してではなくて、もろもろの支配と権威と天井にいる悪の霊に対して戦うのである。我々は人生の戦いにおいて正義に反抗する悪の勢力に立ち向かわなければならない。我々の希望は人間ではなくて生ける神にある。我々は神が皆の栄光のために、神の全能の力を人間の器の努力に結びつけてくださることを心から確信して期待することができる。我々は神の義の武具をまとって全ての敵に勝利することができるのである。神様はこの全能の力を私たち人間の器に、この人間の努力に結びつけてくださる。そしてそれを心から確信して期待すること、これが私たちはできるのです。でもこの確信を持つために、私たちは信仰を強めていかないといけません。この朝王はこんなに神様に信頼し、神様が救ってくださると確信を持っていたにもかかわらず、朝も失敗したと聖書には記されています。朝も時折神様に全く信頼しないという失敗をします。これはこの神様に頼って大勝利した後にまた敵が攻めてきました。その時に彼は、最初は神様に頼って勝利したのに、次は神に頼らず同盟国、つまり人間に頼ったのです。その結果は勝利することができなかったと思います。そして彼は最後、足を病んだと書いてあります。そしてその病気の時に医者を求めたと書いてあります。でも彼はこのイスラエルの王の中では神様の道に歩んだ王として記録され、それ、墓に入ったとあります。同じようにこのイスラエルの王の中でヨシア王のことが書かれています。このヨシア王は朝と同じようにイスラエルが敗信している時に神様に信頼して、そして改革を行い祝福された王様であります。列王記下23章を開いてみましょう。列王記下の23の25節、スタディバイブルでは570ページになります。23章の25節お読みいたします。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてモーセのすべての律法に従い、主により頼んだ王はヨシアの先にはなく、またその後に彼のようなものは起こらなかった。ヨシアはこの神様に固く立って、最初から最後まで神様の道に歩んだと聖書で記録されているんですが、彼の祭儀は皆さんご存知でしょうか。彼は他の王たちのように、朝のようにこう自分の天寿を全うしたのではなくて、彼は戦いにおいて戦争で負けて戦死して死ぬということになるのです。僕はこれが不思議でした。ヨシアは神様のここに書かれてあるように神様に従ったんだけれども、なぜ戦死したのだろうか、このことが疑問だったんですが、このことについてですね、このスタディバイブルの解説に書かれてあります。そのままそのページの下の方、 ヨシアの歴史っていうところを、この解説を読んでみたいと思います。ヨシアの歴史を読みなさい。彼は良き働きをした。彼の治世の間、偶像礼拝は鎮圧され、外見上うまく根絶されたように見えた。宮は再開され、犠牲の捧げ物が再興された。彼の働きは成功した。しかし彼はついに戦死した。なぜか、それは与えられた警告をよく聞かなかったからである。ヨシアが戦したためにあなたが安らかにあなたの墓に集められるというの約束が果たされなかったということは誰が神を訴えることができるだろうか。ということで、誰が神を訴えることができるだろうか。主はエジプトの王と戦うようとの命令をヨシアに与えられなかった。彼は戦争によって神に仕える時が来たという命令をエジプトの王に与えた。死者たちが猫と戦わないようにヨシアに伝えたとき、ヨシアはそれが主から直接来た言葉ではないと喜んだことであろう。自信に満ちていたヨシアは軍隊と共に生き返すことは屈辱的であると思い、彼は進んだ。そしてこのために彼は戦死した。彼はその戦いに関わるべきではなかった。主によって大いに栄誉を与えられたこの人は神の言葉を敬わなかった。主は好意を持って語られ、彼に良いことを予言されたのであった。自信に満ちたヨシアは警告を聞かなかった。彼は神の言葉に逆らって自分自身の道に従うことを選んだ。そして神は彼の行動の結末が彼を守ることができなかった。今日、人々は自分自身の望みと意志に従うことを選ぶ。だから甚だしい霊的盲目の存在は驚くには及ばないのである。ヨシアも神様に従っていたにもかかわらず、最後には神様のこの御言葉に従わなかったのです。そのために彼は戦死してしまいました。そしてヨシアと同じように、人々は自分自身の望みと意志に従うことを選ぶって書いてあります。これは何も他人のことではなく自分自身に当てはまることだと思います。本当に自分自身は、私たち一人一人は自分自身の望み、そして意志に従うこと、神様の意志を従いたいと願っているものではあるんですけれども、私たちの傾向として自分のしたいこと、自分の意思に従っていくことだ、従っていく、行ってしまいます。このヨシアでさえ、この彼が固く立っていると思っていた時でさえ、神様の守りから離れれば一瞬でも安全ではないということが、ここから学ぶことができます。このイスラエルの王ダビデ、ソロモン、そしてアサ、ヨシアから神様に頼るときに、神様がすごい勝利の力を与えてくださるということを学びました。でも彼らは時折自分自身に頼って失敗しました。私たちの最後のこの時代に生きていると私たちは信じていますが、私たちの最後の世代の模範としてエリアのことを、よく模範としてエリアが我々の最後の、時代の模範であるということを知っていますが、エリアのことも見てみたいと思うんですが、国と指導者上巻の87ページ、最初の段落をお読みします。アハブの時代にヨルダン川の東ギレアデの山中に信仰と祈りの人が住んでいて、彼の大胆な活動によって急速に進んでいたイスラエルの敗信は阻止されるのであった。テシベ人エリアは有名な都市から遠く離れて住み、高い地位を占めてはいなかったけれども、神が彼の前に道を備えて豊かな成功をお与えになることを確信して仕事に着手したのである。彼は信仰と力に満ちた言葉を語ったと書いてあります。このエリアは信仰と祈りの人であったとあります。そして彼が神様に召されてですね、神様の働きをなすときに、 豊かな成功を与えてくださるということを強く確信していました。彼は最初の働きはこのアハブが堕落しているこのイスラエルを堕落してこの堕落させているアハブ王のもとに献石をする神様の言葉を伝えに行きます。殺されるかもしれないという御言葉を持っていたんですけど、その殺されるかもしれないというこの献石の言葉をアハブに伝えに行くんですが、彼は自分が殺されるということを知りながらも神様の力に頼って堂々と王の前に出て彼の仕事を成します。そして彼はこのバールの祭司たちとカルメル山上で対決して大勝利を収めることも、よく皆さんご存知なことだと思います。国と指導者の上巻129ページに大いなる信仰と輝かしい成功の後によくありがちな反動的な気持ちがエリアを襲っていたってあるんですが、彼はこのカルメル山上で大勝利をした後にあんなに神様に守られてるという 守られて勝利したという経験をした後にこの王様の奥さんであるイザベルが彼を殺そうとしているときに神に信頼せずに逃げたのです。これはあまりにもなんか滑稽だな、滑稽というかまさかでしょという感じになるんですけれども、でもそれは国と指導上下に今読んだ引用文にあるように大いなる信仰と輝かしい成功の後に必ずよくありがちだそうです。よりありがちな反動的な気持ち、この反動的な気持ち、これは私たちも多分皆さんよく持ってるんじゃないですかね。なんか人安心しますよね。何か一つのプログラムやり終えた後にはほっと気が抜けるっていうことは、そして日本のことわざにも勝って兜の尾を締めようっていうことわざが残るぐらい何かした後には反動が襲ってきます。こうしてエリアはあんなにバールの大使たちから大勝利した後にもこう山の中でもう神様に頼ることを忘れて一人寂しくアラノを逃げるんですが、神様はこういうふうにこの人をこのエリアを見捨てることはなさいませんでした。彼に天使を送り励まします。国と指導者上巻の141ページにの最後の段落に、もし霊的力に満ちた人が困難な状況の下で極度の苦しみに遭い失望落胆して生きがいを全く見失ってしまったとしても、これは不思議でも新しいことでもないのである。そうした人々は皆最大の預言者の一人が激怒する女の怒りを避けて命からがら逃げ出したことを思い出すとよい。放浪に疲れ果てた逃亡者である彼は失望を落胆して死ぬことを願ったのである。しかし希望は消え去り一生の働きは敗北に終わったかと思われたときに、彼はその生涯における最も尊い教訓の一つを学んだのである。彼はその最も弱かった時に、どのように忌まわしい状況のもとにあっても、神に信頼することの必要とその可能性について学んだのであるとあります。失敗しても、どんなに神様から離れたと感じて孤独を感じても神様は決して見捨てることをなさらないのです。ヤコブもそういう経験をしましたね。あのエサウを騙して逃げるとき、彼は本当に孤独に、そして自分の罪の結果を罪のこの後悔をして苦しんだと思います。でもその時に神様はあのはしごの幻を与えてヤコブにも一人ではいないということを見せてくださいました。 この国と指導者上巻143ページの、最後から2段落目、試練の時にという段落をお読みします。試練の時に神に信頼することを改めて学ぶというエリアの経験の教訓は、大きな責任の地位にある人々のためだけではない。エリアの力であられたお方は、どんなに弱いものであっても苦闘する神のすべての子供を支える力を持っておられる。神はすべてのものに忠誠をお求めになり、すべてのものに必要な力をお授けになるのである。人間は自分だけの力では無力である。しかし人間は神の力によって悪に勝利する力を持ち、他の人々をも勝利するように助けることができる。サタンは神と防御する者に勝つことはできない。人は私について言う、正義と力とは主にのみあると。私たちは自分の弱さを知り、自分では勝利することはできないということを、私たちは見つめ直す、この恵みの時、平和の時に見つめ直すことがとても大切だと思います。そして私たちは自分の弱さ、虚しさを知った時に、神様に頼って日々信頼して歩むことができます。そして神様はどんな些細なことでも豊かに助けてくださるという、助けてくださると信じること、この信仰を育てていきたいものと、育てていきたいと思います。私たちは本当に普段のですね、小さなこと、些細な試練の時に、小さな試練の時に自分の力ではなく神の力に頼る、そして勝利するという、この一つ一つの小さな経験が、本当に大きな試練が来た時に神様が助けてくださるという強い信仰を持つものになるんですね。あの天の歴帝のこの歩みの時に、最初は小さかった信仰が、こういう小さな経験を積んでいくことによって、だんだん大きく確信となっているっていう、この綱をですね、信仰の綱を育てること、そしてこの神様にすべてをお任せして、すべてを委ねたら、先走ることなく、神様がその時に応じてしてくださる、必要な時に、いいタイミングで神様が助けてくださることを忍耐して待つ。この経験もとても大切だと思います。ヘブル人への手紙。12章の1節から2節、最初の方でお読みしたんですが、最初から読んでみます。こういうわけで、私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの家に恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。私たちはこの参加すべき競争、このそしてサタンとの戦いに参加しています。決してこの参加すべき競争というこのレースをですね、眺めている観客ではないんですね。私たちは老いも若きも、パウロのようにこの最後の自分の与えられたレースに参加しています。このレースにですね、この参加すべき競争に、私たちは本当に心から全身全霊、真剣に向き合って神様に頼っていくことが、この日々の生活をですね、本当に新たに力を得ることだと思います。皆さんよくご存知な黙示録の14章の12節、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる、そしてイエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるっていう、この覚えているこの聖句、信仰を持ち、そして生徒の忍耐があるというこの忍耐、これは決して信仰と忍耐を切り離すことはできないことだと 思います。今日ですね、修法の方に、修法の最後のページに、引用させて、載せていただいた観覧から上巻261ページのちょっと引用文をお読みいたします。神を愛し、神に仕える者の力は日に日に新たにされる。彼らが神のご計画を遂行するときに間違いを犯さないように、必要なときにはいつでも無限の神の英知が与えられる。このような働き人は最初の確信を最後までしっかりと持ち続け、神の真理の光がこの世界を覆っている、覆っている暗黒の最中に輝かせねばならないことを覚えねばならない。神の奉仕に関して落胆があってはならない。献身した働き人の信仰は、それを試すためのすべての試みに耐えなければならない。神はご自分のしもべたちが必要とするすべての力を喜んでお与えになることができるし、またさまざまな必要から彼らの求めている知恵をお与えになることができるのである。神はご自分に信頼する者の最高の期待以上のことを実現してくださるのである。これでそろそろもう終わりにしようと思うんですけれども、僕は今自分がですね、自分の生活を、この説教を準備するにあたって、このプログラム表をもらった時点でついに来てしまったかと、4月からなんですけれども、あの表をもらった時点でも僕の戦いは始まっておりまして、夜も寝れない状態が続くわけです。で、何について話したらいいのか、いろいろ先輩たちに聞いて、どうして説教はどうして作るんですかって聞いて回ったんですが、まあ僕はこの経験、この準備をする経験というか、プログラムをもらった時点でもう始まった、このやばい、もう落ち着かないっていうこの気持ちがですね、あと面白いではあるんですが、この常に考えていました。で、ちょうどこの4月頃というと、ちょうど講演会の準備をして忙しくしていた時期でして、まあそのことも合わせて、片隅には説教のことがあるぞということで、何か今回の経験で説教に使える部分はないかと、いろいろ日々の生活を考えていたんですが、まあこの講演会のことはですね、まあ神様の技だからどうにかなるということ、強い信仰を持って、強い信仰というよりは大丈夫だという、まあ、ことを思って当たっていました。もちろんその通り神様が導いてくださったんです。そしてその他にですね、僕はまたちょっとしたトラブルを、まあ仕事のトラブルんですが、ちょっと問題がありまして、同じ時期に忙しくパタパタしている時にも、ちょっと仕事のことでうまくいかないことがあって、まあこれは神様により頼む経験をさせていただいたんですけれども、そこで問題が解決、自分の力で解決できない時に神様に全てを任せる、そしてそれを忍耐して待つという経験をすることができました。この経験をもとに、ちょっと過去の人たちはどうだったのであろうかと聖書を学ぶことができて、さらに自分のこの信仰になることができたんだと思います。だから僕はこの説教の場所がずっと常々思ってたのが、自分の信仰告白だなと、皆様にこう紹介したり教えることは、説教ということはまだできない身なんですけれども、自分がこういうふうに信じていきたい、パウロやこのエリアたちのような失敗しても神様に許頼むという信仰、そして助けてくださるという信仰を持ち続けたいと思いました。最後に国と、国と指導者上巻143ページの最後の段落をお読みいたします。キリスト者の友よ、サタンはあなたの弱点を知っている。だからイエスにしっかりつかまっていなさい。神の愛のうちにつながっているならば、すべての試練に耐えることができる。キリストの義だけが 世界を襲っている悪の潮流をとどめる力をあなたに与えることができる。信仰をあなたの経験の中に持ち込みなさい。信仰はすべての重荷を軽くし、すべての疲労を和らげる。今、不可解な摂理は、神に絶えず信頼することによって解決することができる。神がお定めになった道を信仰によって歩きなさい。試練は来るであろう。しかし、前進しなさい。これはあなたの信仰を強め、あなたを奉仕に適したものにする。聖なる歴史の記録は、我々がただそれを読んで驚くだけではなくて、古代の神のしもべたちの中に働いたのと同じ信仰が我々のうちにも働くために書かれたのである。主の力の通路となる信仰の人々がいるところならどこでも、主は今も同様の著しい方法でお働きになるのである。どうもありがとうございました。
終わりの賛美歌270番、終わりの賛美歌270番です。どうぞご起立ください。
Oh,
神様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが私たちを助け導いてくださることを信じます。そして私たちはこれを経験しています。どうぞ私たちのこの弱い心をどうぞ顧みてください。日々あなたに頼ることができますように。そしてあなたがすべて支配し、我々に万事を益としてくださることを強く信じる信仰をお与えください。どうぞこの信仰が確信と変わりますように。どうぞ決してあなたを見つめ、そしてあなたから目を離すことなく歩むことができますように。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持つ生徒の忍耐がある。どうぞこの生徒の忍耐を私たちに与えてください。尊いイエス様の御名により感謝してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡 泣き人村、あざ今止まり、1471、サンライズミニストリー。電話、0980-56-2783。電話、0980-56-2783。ファクシミリ、0980-56-2881。ファクシミリ、0980-56-2881。E メールアドレス、contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。